経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克典が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントしますので概要欄からぜひご覧ください。日本のね、地銀がですね、ハイイールド債ということで、まあ、高利回りの債券を抱えているというね、ことが言われているわけなんですけども、これ、まあ、いわゆるジャンク債になるわけなんですが、ってことはですね、その円安が起きていたらですね、そのドル建ての債券があったら、まあ、地銀はそれですごく儲かってるんではないかというようなね、質問をいただきました。でも、実は、それはそうではないという話がありましたので、横森の解説、ぜひご覧ください。日本の地銀などが米国などの高利回り債券、過去ジャンク債に投資していると聞きました。最近の円安が起きたことでですね、さらに大儲けしているのではないかと思いますが、横村さんの見解をお聞かせくださいということですね。
はい、ジャンク債ね。
はい。
結構これ農中とかね、結構投資してるんだよね、すごく。
農林中金。
うん、それとか新金とかね、そういったところも投資してたりしてるんだけど、はい、このね。日本の銀行のほとんどっていうのは、外国に投資するときに、大体為替ヘッジしてるのよ。
はい。
為替ヘッジっていうことは、円高リスクっていうのがあるよね。円高になったら損してしまうから、大体その金融商品を売ってくる外資系の金融機関でも、為替ヘッジしたという形で、高利回り債を売ってくるっていうのが多いね。だから実際には為替ヘッジされちゃってるんで、円安で大儲けしてるっていうことはないんだよね。
要は米ドル建ての債券を持ってるようで為替ヘッジしているということは、円建ての債券を持ってるのと一緒っていうことですか？
うん、そういうこと。
ああ。
だけど利回りが高いっていう風になってるでしょ。
はい。
でもこの利回りが高いって言うんだけれど、今アメリカっての金利水準が徐々に上がってきてるよね。
そうですね。
これ金利が上がるっていうことは債券価格が下がるってことなの、
うん、
つまりこのジャンク債の価格が下がってるってことだよ。
はい。
アメリカの例えば国債がね、例えば 1% から 2% になった国債はね、短期債とかで、ジャンク債が 4% から 6% になるというような感じだね。そうすると 4% から 6% になるっていうことは、96円だったものが94円になるっていう形で下がってしまうってことなんだよ。だから、この、為替ヘッジをされている日本の金融機関がね、投資してるジャンク債ファンドってよくあるけれど、そういったものは、損をしている可能性が高いよっていうことなんだよ。
なるほど。
だから逆ね、この本当に。それで、今後ね、今はまだインフレの局面だけれど、こうやって金利を上げてくると、景気が悪くなってくる可能性が高くなるわけ。うん、景気が悪くなると今度ジャンク債っていうものはさらに売られてくる。スタグフレーション下でジャンク債っていうのはもう紙切れ同然になってくるからね、
はい、
だからまだ90何円だったらいいよ、それがもう80円70円50円っていうような感じで下がってくるから、だから今後それを保有している金融機関っていうのはどちらかというと危険だよねっていう感じがするよね。
なるほど。なんかね、興味深いご質問ですけどね、普通で考えたらドル建ての債券持ってたら、うん、円安が起きたらその分ね、ドルの価値が高まってるんだから、うん、儲かってるように見えるんだけども、まあその金融機関によっては、その為替ヘッジをしているということは、ほぼ円建てで持ってるのと一緒の状態になると。
うん、そうそう。だからもう金融機関のね、サラリーマンっていうのは責任追及されたくないわけよ。
はい。
そうすると為替ヘッジはってもう上司から為替リスクはって必ず質問が来るでしょ。
うん。
いや、これは為替ヘッジされた円建ての債券ですって言われた。
はい。
あ、そうか、じゃあ OK っていうふうになるわけよ。だからもうちょっと高度の話になってくると金融機関の担当者っていうのは全然わからないっていうことが、まあこれが正しいんだよね。正確には。
なるほどね。あとは、その金利上昇局面になると、金利が上がる、まあ、つまり、債券価値が下がるっていうことですからね。
そうそう。ジャンク債の価格は下がってくる。さらに下がると。そして、スタグフレーションになってくると、もうどうしようもなく下がるということなんで、まあ、今まだそれが、そんなに表面化されないけれど、今後ね、例えばスタグフレーションっていう話が出てくると、地銀とか結構、偉い目に遭うんじゃないかなっていう気はするよね。
そうですね、はい。まあそれもまあね、どれぐらい為替ヘッジをしてるかっていうところにもよるかもしれないんですけど。
あ、そうそう、それから満期まで持てばとか言うんだけれど。
はいはいはい。
そうしたらどうするのっていうこともあるんだよ。だから結構ね、満期まで持とうとするんだけどね、外資系金融機関が売り込んでくるね、そういう金融商品っていうのは大体満期まで 行かないことが多いからね。
日本の金融機関はカモだというふうに外資系の営業担当者は見てるっていうことですからね。
そうそうそうそう。もうそんなのもう昔からそうだからね。
はい。
だからリーマンショックの前なんかすごい日本の金融機関はね、その CFD とかね、いろんな外資系の商品を買ったんだけど、みんなババ掴んじゃったんだよね。満期がなかったっていう。中にはリーマンブラザーズの債券とかね、そういうのを喜んで買ってたよね。高利回り債券だとか言ってね。
あれか、CDO か。
うん、
いろんな債券、住宅のね、債券とかありましたよね。
そう、CDO ね。
はい。わかりました。まあそういうことでね、日本の金融機関の地銀などにそんな能力はないと。まあ為替ヘッジをして、で、そして金利上昇局面で、さらに損失が出てるんではないかっていうのが横森さんの見解ですね。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ。78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。